つぶやき。1日4時間の電力供給。前回の続理想現実ラジオでイスラエル・パレスチナ問題を取り上げました。それ以外にも放送大学の中東講座を自分なりに勉強したりして、まあ、少しは知識がついてきたかなと思いたいんですけど、逆に言えばですね、これまでの私はイスラエルのこともパレスチナのことも本当に全く知らなかったんだなと痛感させられました。日本というね、島国で育ったせいなのか、一つの土地にいろんな民族が暮らしていて、そこに宗教の違いもあってみたいな世界をパッとイメージできないんですよね。国際情勢にも歴史にも宗教にも疎い私にとって、パレスチナ難民とは何かというテーマを真に理解するのはもう頂上が見えないくらい恐ろしく高いハードルだなと感じます。まあ、パレスチナ人とアラブ人の関係も最初なかなかつかめなくてね、かなり長い間混乱してましたからね。はい。あとパレスチナにね、住んでいたアラブ人が世代を重ねていって、例えば将来的にね、こう他の地域で永住するようになっても、それでもパレスチナ人っていうアイデンティティは続くのかなとかね、学べば学ぶだけ新しい疑問も湧いてきて、本当に難しいなと思います。ただですね、イスラエルやパレスチナのことを知れば知るほど、何よりも無関心がね、一番ダメだなって改めて反省しました。世間のね、無関心さが難民問題を悪化させるケースもありますよね。まあ私のできる範囲にはなるんですけれども、これからもイスラエルやパレスチナ、それ以外の国際国内問題についてもね、アンテナを張り巡らせていきたいなと思います。前回の続理想現実ラジオではちょっと時間の関係でパレスチナの現在の状況について触れられなかったんですが、気になっているニュースがあるので紹介させてください。2017年8月24日配信の毎日新聞ウェブ版にこんな記事が載っていました。タイトルを読みます。ガザ停戦3年復興進まず、電力供給1日2から4時間。ガザというのはパレスチナ人の暮らす自治区の一つで、地理的にはイスラエルとエジプトに挟まれています。そのガザでは今1日の電力供給が2時間から4時間しかないそうなんです。この事実を知った時はもうびっくりの一言でしたね。1日4時間の電気じゃね、生活できませんよね。で、実は私はこのニュースを新聞じゃなくて NHK のこれでわかった世界の今という番組で知りまして、ユーさんにその後いろいろと質問したんですよ。で、それで資料としてさっきの毎日の記事をユーさんが用意してくれました。ちなみになんでそんなことになっているのかといえば、いくつかの要因があります。一つはガザ地区を実効支配しているハマスという組織が3年前までイスラエルと戦っていて、その戦闘で破壊されてしまった町の復興が未だに進んでいないこと。もう一つはパレスチナの中での対立なんだそうです。これまではもう一つの自治区であるヨルダン川西岸地区が電気代を立て替える形でイスラエルからガザへ電気を送ってもらっていたらしいんですね。でも両地区の関係が悪化して、ヨルダン川西岸が支払いを渋るようになって、それでガザへの電力供給が大幅に減ってしまったということだそうです。 NHK の番組ではガザ地区の風景を流していたんですけど、懐中電灯を一つに、ね、家族が寄り添っていたり、冷蔵庫も洗濯機も使えなくてすごく大変そうでした。で、電力不足で汚水処理場が、動かせないので、環境破壊もねどんどん進んで、汚水がそのままね川に流れて海かな、うん、で上水道も機能していないので、子どもたちの下痢が2倍以上に増えてしまったということも言ってましたね。また病院などは自家発電でなんとか乗り切っているようですが、それだと電力が安定しなくて、医療機器が故障するリスクが高まるそうです。 そんなガザ地区ではですね、この危機を乗り越えるために太陽光発電に活路を見出そうとする動きがあって、その番組ではある若者を紹介していたんですね。アブドラさんという28歳のエンジニアで、彼は独学で太陽光発電について学んで、それで太陽光パネルを取り付ける電気店に転職したそうです。しかもですよ、そのせいで前のお仕事よりもお給料が半分に減ったのに、これでみんなが少しでも助かればいいと思っているっていう感じで、もう誇りを持ってねお仕事されていて、もうなんて偉いんだと本当に感動しました。アブドラさんの活動をね、心から応援したくなりましたね。でも問題もあって、今はこう太陽光パネルと、セットで取り付ける蓄電池の搬入が不足気味で、注文を受けてもすぐに蓄電池を取り付けられないということを、困っていると言ってましたね。電気がなくてね、すごい困ってる人たちは今日にでもね、つけてほしいところなのに、最大で3ヶ月以上待ってもらうことになるとか、いう話でした。で、蓄電池が入ってこない理由として、イスラエルが蓄電池などは武器転用の恐れがあって、検問所でのチェックを厳重に行っているためという解説があって、イスラエルはなんでそんなに意地悪をするのかなと。イスラエルにはね、イスラエルの言い分があるんでしょうけれども、なんかね、この件に限らずイスラエルのやり方には納得できない面がちょこちょことありますね。時間がなくて喋りたいことの半分も話せませんでしたけれども、次回の続理想現実ラジオでも引き続き中東問題を取り上げますので、よろしかったら聞いてみてください。カーラバンビギナーのつぶやきでした。